こんにちは、と申します。
こんにちは、と申します。新宿のディレクター、
さんですか？
はい、
はい。お国はどちらですか？
中国です。
中国ですか、はい。中国のどちらでしょうか？
実家はハルビンの方なんですよ、黒竜工場ので。はい、今大学の方は上海の方で、上海の方で3年間ぐらい生活しています。
あ、そうですか。はい、そうすると今大学の3年生ということですか？
ちょうど4年目になった時にこちらの方に来たので。
はいはい、あ、はい、そうですか。そうすると日本にいらしてどれぐらいになるんでしょうか？
10月2日かなんで、2ヶ月半ぐらいです。
そうですか。はい、今回が初めてですか？
いえ、去年の2月頃に1回スピーチコンテストの副賞として8日間の、日本旅行っていうのをちょっともらいましたので、
はい、
で旅行として来たんですけど。
あ、そうですか。スピーチコンテストの副賞でいらしたんですか？
はい。
ちょっとそのスピーチコンテストのことちょっと教えていただけますか？どんなのあれだったんですか？どんなコンテストだったんでしょうか？
日本の、はい、そちらの財団の方で、中国の上海で、毎年やってるんですかね、そのスピーチコンテストあるんですけれども、
はい、
高校生の部と、大学生の部に分かれてありまして、はい、即席スピーチって言うんですかね、あれは。テーマ与えられて、で15分くらいの準備時間与えられて、それで書いて、なんて言いますか、こう名前を順番に呼ばれていって、上にてスピーチするか、また自分でやりますって言ってもいいですし、それでスピーチして、で審査員の方に最後にはこう選んでいただいてっていう感じで、大学生5名と高校生5名毎年選んで、こちらの方に8日間、旅行っていうんでもないんですけど、交流として、
はい
はい、来てるんで。
あ、そうなんですか。
2回目ですね。
そうですか。その今スピーチコンテンツがとっても面白いと思ったんですけど、普通は準備をしてそれで出ますよね。そうじゃなくて、準備はなくて15分間ですか？
そうですね。中国に今中国だけじゃないと思うんですけど、2種類のスピーチコンテストありまして、
はい、
1種類はさっきおっしゃってた、前もって準備して、はい、でそこでスピーチをするのと、もう一つはその場でテーマ与えられて、時間与えられてっていうのがあって、
はい、
去年に初めてした中国全国スピーチコンテスト、
はい、
なんかよく名前すみません忘れたんですけれども、
はい、
そのスピーチコンテスト両方あるんです。午前中の部で、
はい、
もう準備してあるスピーチをして、はい、午後の部でまたその場でテーマ与えられてて、すごい難しいスピーチコンテストもできて、
はあ、じゃあ2つそのあった時に、さんはなぜその難しい方の？
いえいえ、いろんなスピーチコンテストってあるんですけれども、
はい、
今どうやって説明したらいいんですか？はい、一つはさっき言ってた、行っている、というスピーチコンテストがありまして、でもいつも上がるのは、上海の普通の日本語スピーチコンテストが前もって準備されたもので、で近年、去年からなんですけど、はい、もう一つできて、両方入っている状態で。
あ、そうですか。
はい、
で、さんは、その何も与えられないで、その場でというのと、
はい、
与えられたのとどちらがいいと思いますか？
そうですね、難しい質問ですね、それは。はい、私前は前もって準備した方がやりやすいと思ってたんですよ。やっぱり結構その場でテーマを聞いても頭真っ白になって、はい、間に合わなかったり緊張したりっていうので、本当になんて言いますかね、普通は前もって準備した方がやりやすいと思うじゃないですか。
はい、
でもそうではないんですね。それだけ前もって準備してるんで本当に厳しいんですよね。こう文法とか、あと顔の表情とか、いろんな面で厳しくチェックされるんで、その与えたテーマをその時に書くっていうのは本当に、運って言ったら本当にいけないんですけれども、それも本当に運も実力のうちっていう人言いますけど、それも入ってきますので、私の時は、
はい、
テーマ3つ与えられて、私の好きな、日本語と、あと、私の好きな日本の有名人と、あと私がおかしいと思う日本人の 癖という、まあ、水テーマだったと思うんですけれども、はい、忘れてて、はい、私が選んだのは私の好きな日本の有名人なんですよ、うん、でそれを選んだテーマは本当に何十人の中に2人しかいなくて、うん、もう一人の学生さんは、はい、福沢諭吉さんを選んだんですけど、はい、私はちょっと変わった人、うん、聖徳太子、うん、はい、をかい、あの、はい、話したのでちょっと変わってたので多分、はい、それも、
ね、いやいや、まあ、実力だと思うんですけど日本ではなかなかそのようなね、はい、こうその場でっていうのがなくて、こうきちんと決められたものをやっていく、まあ、スピーチコンテストもそうですけど教育もそのようなことが多いんですけれども、はい、何か日本にいらして日本と中国の教育の違いのようなことを感じられたことありますか？
教育の違いですか、大学教育においては結構、はい、なんて言いますかね、こう学生さんの独自の何て言いますか、あれは、
はい、
自分学生さんに自分で自分の、うん、まあ、能力というのを知ってもらって自分どうやって勉強するかという、はい、先生もまあアドバイザーとしてのそういう、まあ、役割みたいな感じなんですけど、そういうところではまあ同じなんですよね、
はい、
教育での違いって、うん、まあ、急に言われましても、うんうん、あんまり多分うまく言えないんですけれども、はい、学生さんの生活の違いは本当にはっきり感じられますよね。
じゃあそこちょっと教えてください。どんな点でしょう？
まあ、まず、向こうでは全寮制なんですよ、大学は、
はい、
私たちは、4人1部屋で1つ寮に入って、はいはい、本当にもう大学に入った時から卒業するまで、うん、ずっとその団体で生活するという、はい、まあ、そういう感じなんですけれども、で、みんな寮に入ってるんで朝早いんですよね、
はい、
一番、最初の授業は8時15分に始まって、はい、で一番遅いのは夜の9時20分ですかね、うん、その頃に終わる授業がありまして、うん、でも毎日学校、うん、寮、もうその繰り返しという感じで普段はあまり外出しないんですよね、はい、特に私がいる上海のその大学というのは大学庁というところにありまして、はい、大学庁って松江区にあって7つの大学が集まってるんですよ、はい、1つの、地区に、ですから本当にそこにもう10万人ぐらいの人が全部学生さんが集まって生活してるんで、うん、そうですね、多分日本ではこういうこと絶対ありえないので、はいはい、まあ、そういうとこも結構違うんで、だから私たちは、まあ、日本もあの学生さんは結構バイトとかしたり、うん、いろんな社会のなんか実習とかしたりしてるんですよね、うん、私たちの場合はほとんども勉強中心になってしまうので、はいはい、そこはすごく大きな違いですかね、
はい、でもそんな風にまとまっているっていうことは、はい、その中でいい友達はできるかもしれませんけど、ちょっとこういろんな世界を大学時代見た方がいいと思うんですけれども、どうですか？
私も本当にそう思いますよね。特に私たちはほら、言葉とかを、例えば外国語学部ってなるんですけども、まあ、今は英語と日本語しかないんですけれども、やっぱりこう交流とか必要なんで、はい、そこに閉じこもっちゃうと本当に小さい狭い世界なんで、本当にもっとなんていうインフォメーションとかもそういう交換もすごく大事だと思うので、
じゃあなぜその中国はそのように固まって5万、はい、10万と一緒にいることがいいと思ってやってるんですか？
それは、なんて言います、やっぱり例えば上海とかになると大都市ですよね、はい、いろんな、まあ、誘惑とかありますよ。例えば、まあ、学生はこういう、今まで 親の元にいて、うん、もう必死で受験勉強をして、うん、本当にもう勉強に明け暮れた毎日なので、急に大学に来るとやっぱり開放感ありますよね、はい、本当に自由なんで、はい、そのお金も自分でこうどう使うかを決められて、うん、時間もある程度、まあ、高校に比べたら自由なんで、だからやっぱりまた今までずっと管理された、はい、こうしなさいああしなさいっていうその枠の中から抜け出して、すぐにはこう社会ではいないんですけど、周りの生活とか これからのこうなんて言いますかね、ターニングポイントにどこに来ると、やっぱりこれをこうしようって正しくできるかどうか、やっぱりそういうところが多分心配なんだと思うんです。またでも、はい、その集団で生活することによってやっぱりこう人間関係をスムーズに運べるように、それも大学で学べるものだと思うので、
はい、
まあ、大学ではなんて言いますかね、学べるものって本当にこういう学術的なもの以外のもっとこう人間としてもう一番基本的なものとか学ぶ場所でもあると思うので、そういうところに何て言いますかね、 目を置いてるんじゃないでしょうか。
なるほどね。そこのところは集団でみんなでっていうのはよくわかるんですけど、はい、でもやっぱりこうまだその選ぶ力がないとか、ね、そういうところいつかまた来るわけですよね、はい、22歳出た時って そ,、ね、それはさただ先延ばしだけじゃないですか。
どうなんでしょうね、はい、本当に私も大学に1年生の時に本当に今までずっと目標があったわけで、本当に親にも大学に行きなさいとか、大学は本当に大学に行ってこれそれからの人生があるって言われてたので、自分もそう信じて勉強してたので、それまでは本当にはっきりしてて頑張れたんですけど、入った瞬間に私はどうすればいいんだろうってやっぱりなっちゃうんですよね。でそこでやっぱり自分探しっていう感じですかね。
そうですか。じゃあやっぱりこのままでいいと思っていますか。この10万人なりがまとまってやってる方がどちらかというといい。
どうでしょうね。私の方でもいいとも悪いとも言えませんよね。本当にそれはそれでいいとこありますし、悪いとこもあるんで、もうまあ何て言いますか、こう日本のようにこうみんな自分の一人暮らしとか、まあ家から通学するまあ学生さんもいるんですけど、それもそれでいいところと悪いところあると思うので、本当にそれはまあ全てのものがね、本当にいいと悪いってはないと思うので。
そうですね、はい、でたださっきおっしゃった日本の場合はそういうのがないんで、人との関係の作り方が下手だってよく言われてるんですね。
そうなんですか、
はい、それでニートとかご存知ですか。
ニート
っていうのは何もしたくないって人いるんです。
あ、はいはい、
ですよね。それも結局人と関係作りたくなかったりとかね、何もする気にならないっていう人が多いんですけど、はい、中国と日本でそういう意味ですごく違いますよね、はい、でもしもね、はい、そういう意見を言える立場だとしたら、留学生としてね、はい、日本の教育にどんなところを変えたらいいと思いになりますか。
まあですか、でも教育の現状って私が見ている限りではよく、なんていう、また多分ちょっとしかその一面しか見てないと思うので、結構自由なんですよね、大学勉強って、はいはい、来たかったら来てもいいし、来たくなかったらっていうのがあるんで、でも本当にもう大学はもうみんな大人なんですよね。それはそれで、そのやり方は正しいと思います。学生さんの勉強する意欲とかがやっぱり低い時ありますよね、そういうところをどうしたらいいのか私もわからないですけど、
まだねいらしてそうですね、長くないので、はいはい、でちょっと話は変わりますけれども、ね、今一人暮らしをしてらっしゃるんですか。
寮に、私たちはこの短期プログラムの学生たちはみんな寮に入ってるんですよ。
そうですか。と食事も自分で作らないで
出てくるんですか。作りますよ。
そうですか、
台所もちゃんとあって、は
い、そうですか。じゃあ得意な料理なんですか。
いろいろですよ、
一つ教えてください。
まあシチューとか肉じゃがとか、
はい、肉じゃが教えてください。
作り方ですか、
はい
は
い、
今から
コツとか、はい、
コツですか、はい、私の場合はできるだけ、私たちは電気のヒーター使ってるんで、電気節約のためにできるだけじゃがいもとか人参とか小さく切ってます、はい、コツとは言えないんですけど、
はい、それで、
こっち来てからまあいろいろ料理、こっちに来てから始めたんですよ料理は。で今はもう、今まで20種類ぐらいいろいろ勉強して作ってるんですけど、いろんな国の料理とかも、肉じゃがのコツですか、
作り方でもいいですけど、はい、後輩に教えてください。はい、
まあ最初は、まあ材料揃えて、まあ、あと豚肉でも牛肉でもいいみたいなんですけど、でも、はい、まあ牛肉が高いんでね。まあお肉とじゃがいもと人参と白滝と、まあグリーンピースでもさやいんげんでもね、最後の色付けにそれは好みの方で選んでいただいて、
はい、
私の順番で合ってるかどうか分かんないんです
けど、
はい、まずまあ野菜とかを切って、まあじゃがいもは私の場合はちっちゃく切るんですけど、人参とかもまあ乱切りにして。白滝はほとんども水の、なんて言いますか、売ってあるものはもうちゃんとアク取ったものなんで、そのまま使ってます。それをまあ適当な長さに切っといて、で、まあ、軽く炒めてから、あと適量のお水とお醤油とみりんとお酒、料理酒を入れて、お砂糖とかも入れて、で大体私が小さく切っただけだと15分ぐらいになると本当に煮えてきてるんで、でまあ、味見をして、最後にもうすぐ火止める直前に、まあ、グリーンピースとかそういうのを入れてっていう感じです。
美味しそうですね。はい、で肉じゃがというとね、おふくろの味という日本の場合ね、はい、 でだけど一方で今ね、孤食といって、はい、もう家の中でも一人ずつバラバラに食べるっていうことがあるんですけど、中国はそういうこと今あんまりないですか？家族はみんな一緒に。
中国と日本は違うんで、日本で結構家庭でもいろんなお皿みんなやっぱり分けて食べてるんですよね、はい、同じ料理だとしてもお皿分けてるじゃないですか、はい、うんうんうん、中国はもうみんなこういう、例えば今日は炒め物が2つとスープが1つだったらもうお皿どんどんどんで3つここに置くんですよ。もうみんなこの同じお皿を使って食べるんですよ、
はい、
っ
ていうことはもうそもそも別々に食べるってことは考えられない。
そうですね、もう家族はみんな1つのテーブルに座ってもうその作ったものをみんなでこう箸で取って食べているんで、だから結構日本の方と食事するっていうのは気遣いますよね。
どういう点気遣いますか？
やっぱり中国は結構こう一つのお皿にみんなで箸で取っても大丈夫なんですけれども、はいはい、友達とかを家に招待してご飯作ってあげるねっていう時にやっぱりこう余分の箸とスプーンを置いてよそってあげるみたいな、自分の箸でするんではなく、中国は結構それでも大丈夫なんですけど、
やっぱり中国式の方がいいですか？みんな友達でその取り箸で取ったりしない方がいいと。
いいえ、それは時と場合によって違うと思いますよ、ね、やっぱり、はい、結構外にいるときは、まあ、一人一人ずつの方がいろいろと便利だと思いますし、
はい、はい、そうですか、うん、ご出身はハルピンで、
はい、
上海で大学ですよね。随分違うんじゃないですか、
はい、遠いですね、うん、列車で30時間くらいかかります、
ですよね、そして、はい、地理的な問題だけじゃなくてかなり街も違えば気質みたいなのも違うんじゃないですか、はい、どうでしょう
その辺は。
本当に私はすごく変な人って言ったら、まあ、あれなんですけど、すぐ馴染めちゃうんですよね、いろんな環境に。で、中国では日本と違って実家から通うとかそういうの全然気にしないんですよ、はい、全寮制なんでどっから通っても同じなんで、結構こう遠いところ、例えば上海とか北京とか人気ですよね、やっぱり大都市なん で、はいはい、で私は、親元をできるだけ早く離れてこう独立できるような人に早くなりたいので、だから上海選んだんですよ。
なるほど、それで選んだんですね。その上海、私行ってみて思ったのは非常に発展してるんですけれども、ちょっと裏道に行くとやっぱりまだまだ貧しいと言っては失礼ですけど、町があって混在してますよね。
そうですよね。
私はこんなにこう貧富の差が出てきていいんだろうかと思うんですけど、どうですか？
貧富の差やっぱり頭痛くなりますよね、はい、といろんな勉強をしてますけど、大学にはこう一般教養として、自制みたいなそういう授業あるんですけれども、はい、こう今の中国にこう受ける問題点とかいろいろ紹介されるんですけど、やっぱり貧富の格差って本当に、ね、はい、中国の人たちがこう重視しているだけな、国世界の人でも日本の番組とか見ても結構中国の貧富の差はどうなるみたいな、そういう番組ありますよね、はいはい、本当に貧富の差が出てくるといろんな問題を引き起こすんで、本当に、はい、まあ、なんて言いますか、なんとかしないとって思いますけど ね、まあ、いろんな国でもいろんなこう会議とかの後にこうどうしたら縮まるのかみたいな、いろいろありますよね、
はい、で、さんとしてはもしもですけども何かそういうね、こう 国というか、まあ、上海でもいいですよ、町 の、はい、そのリーダー的な立場でその辺のところが何か政策出せるとしたらどんなことを考えますか？貧富の差を少しでも縮めるために、
うん、そうですね、はい、やっぱり一番根本的なことを考えると、やっぱり一番違うのが農村と都市ですよね、はい、で、今ちょうど私今ここですよね、はい、農学部の方のある、まあ、研究室のあれにインタビューに今日行ってきたんですけど、はい、それでやっぱり食料問題とか本当に厳しいんで、でもすごく何て言いますか、その農産物の値段はもともとそんなに高くないん で、で農民が1年頑張って働いても本当に食べていける、やっと食べていけるっていうあれなんで、それからまた子どもの教育とかいろんな問題とか入ってきますと、本当にそこでも、ね、都市の人たちの生活と全然違ってくるんで、でもやっぱりその人たちがその農業やめてしまうとかえって困るのは本当に都市の人も農村の人も困ってしまいますよね。だからやっぱりこう農村と都市の貧富の差を一番最初に解決しないといけないものだと思うんですよ、でそこで今では結構 農村の子どもの教育全部、まあ、国では無料に、まあ、なってきていて、いろんな政策あるんですけれども、やっぱり教育ですかね、子どもの教育、子どもこれからが何て言いますか、ずっと小さい頃に言われてきたんですけど、子どもはまあ国の将来だっていうので、
そうですね、本当にそうだと思いますね、はい、
やっぱり、はい、農業にしても本当に技術とか価格とか技術が入ってくるとまた違うんで、だからやっぱり農村の子どもの教育ですかね。
でもあの農村の子どもの教育はあるけれども、はい、今度はあの都市の人のね、はい、あの子どもの教育を考えると一人っ子政策で、はい、ものすごくやっぱり甘えがされた子どもが増えてきて、ね、失礼なんですけどいうような気がしているんですけどね、はい、その辺の問題はあんまり出てないですか。
そうですね、結構まあ甘やかしてる家庭って結構多いんですよね、一人っ子になります、ね、私の場合はなんて言いますかね、姉いますけど、はい、こうどうでしょう。でも今は昔は今日男の子はの方がなんかこう親から可愛がられるとかってあって、うん、今は本当に男女の差なくなんで、はい、それはそれでいいんですけれども、はい、やっぱりこう、うん、って言いますね、うん、大学とかでも今全寮制なんで親子と離れてっていうのも多分それがあると思うんですよ、うん、
ね、はい、それがいい役割を果たしているのかもしれませんね、
ある程度ですね、はい、でも地元の人、上海の地元の人になると日はやっぱり実家の方に帰っちゃうんで、はい、やっぱり生活違いますよね、本当に私たちと見てると、だからどうしたらいいんでしょう本当に それはいけないと思うんですよね、そこでは日本の方でも聞き取りことか、まあ、少ないかもしれないんですけど、うん、いてもきっと結構期待させられるみたいな、独立させるために
も、ね、もちろん一人っ子がね全部悪いというんではないんですね、はい、とても素晴らしい方いっぱいいるんですけど、いわゆる一人っ子政策でどんどんそういう人たちが増えてきて期待をしてしまうというところがあって、はい、社会の問題になっているということをちょっと読んだことあるもんですから伺ってみました、
はい、問題でしょうねそれも、はい、でもこれは取らないといけない政策ですよね、人口の方もね、本当にもう13億超えてるんで今も、
でもやっぱり私はもっと自由、その個人の自由っていうのをね大事にしてもいいのかなって思ったりもするんですけどね、一人っ子政策、
子供の数ですか、
どうでしょうかね、
こうやっぱりなんて言います、日本になるとやっぱ子供多い方がいいって思うじゃないですか、はいはい、中国の方でも結構まあ高齢化も少しずつもう進んできてますよね、はい、あとまあやっぱり都市の方になるとやっぱり日本の若者みたいな傾向出てきていますよね、うん、どんどん結婚する年齢が先延ばしになっていて、うん、で子供もどんどん減ってきて、それは都市での生活するにそれだけのプレッシャーがあるんで、例えば、この昨日なんですけど授業で、日本は専業主婦は多いんですかって聞いて、先生はまあ東京ではまあ割と少ない方なんですけど、もっとこう隣の近く田舎の方に行くと増えてきてるっていうんですけど、うんうん、はい、上海では絶対ありえないんですよね。
そうですね、
もう本当に生活していけないんで。
なるほどね、はい、その理由もあるんですよね、はいはい、もっともっとお話をいろいろ聞きたいんですけれども、ちょっとここでロールプレイをしたいんです、
はいはい、
ご存知ですかロールプレイ、
役になってなんかをする。
はい、そうです、はい、向こうの上海の大学からこちらにいらしてるんですよね、
はい、
で今のね、はい、お友達、日本人もいるいろんなお友達の中でぜひね、もっともっと上海の、なんていう大学ですか、はい、ですかと、もうちょっと交流しようということで、はい、学長にちょっと直接頼みに行ってください。私が学長です、はい、いいですか、なんか素敵なその交流プログラムをね提案してください。はい、
これ
何でもいいですよ。
いきなりですか。
はい、はい、直接その何でしょう、具体的じゃなくてもいいですのでね、そのお願いに行ってくださいね。はい、はい、ノックからお願いします。はい、はい、どうぞ。
失礼します。
はい、
こんにちは。私が参りました。本当にお忙しいところ、それ
い
ります。
はい、いえいえ。
今日は我が子と気候の交流についてちょっとお話をしたいと思いますけど。
はい、はい、どうぞどうぞ。
今まではずっとこういう短期プログラムの学生の交換しかなかったんですけれども、はい、まあもうちょっと幅広い面で、例えば何て言いますか、
はい、
こう、
交流ですね、交流プログラムをお望みですか。
はい、
はい、ああなるほどね、はい、例えば具体的には行ったり来たりというプログラムですか、どんなプログラムでしょうか。
そうです、今まではその短期交流プログラムは 2,3 人と、まあ、少数な人数の交流しかなかったので、まあ、学生たちにもっとこう、まあ、日本、まあ、あと分かっていただこうというのはもう本当に少数の人しか分からないので、それをまた帰って伝えるっていうのも限られてるんで、だからもうちょっと交換する人数を増やして、まあもっと1ヶ月でも2ヶ月も、まあ今は結構研修とかまあ流行ってますけど、それとはまた違った感じでこう日本の生活、あとまあのそういう勉強の雰囲気とかをまあできたら学生さんに知ってもらいたいっていうのがありますので、まあ、できればのお話なんですけど。
わかりました、そしたら一度ゆっくりねお話をしたいと思うんですが、はい、いつがよろしいですか。
私は、今月いっぱいこちらに、おりますので、学長のご都合がよろしければいつでも、
そうですか。じゃあちょっとスケジュアルしてまたご連絡をしたいと思いますので、はい、連絡先はちょっといただいてよろしいですか。
はい、こちらが、失礼しました。
はい、わ、はい、かりました。じゃあ後ほどまたご連絡しますので、はい、ぜひ素敵なプログラムを始めたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
お忙しいところお邪魔しました。ありがとうございました。
はい、
失礼します。
はい、でこれ一つ目のロールプレーはありますが、
プログラムって本当に
そうですよね、大変ですよね。
前まで考えてなかったので聞いてなかった
ですよね。そしてこれを今度帰って日本人のお友達ね、いらっしゃいますよ、その人に、はい、今日今あったことを伝えてください、ですか。今このそうです、さあなんか、はい、学長に会いに行ったって聞いたけど、
はい、もう、本当に緊張しましたよ。もう
緊張しちゃった。
もうなんて言うんだろう、あんまり何を話そうか考えてなくて時間がなかったから、もう顔見た瞬間に頭真っ白になって、もうどうしようかと思ったよ。
と、はい、そうなんだ。でもOK？
いや、また折り返し連絡いただけるって聞いたけど、どうかな、私ちょっと分かんない、自信ないな。でも
本当
みんなもらえるといいんだけど。
よく言ったね。でもね、でもするって言ったから大丈夫かもよ。すごい。これから一緒にお昼食べに行かない？
お昼、何食べるの？
さ、素敵なスパゲッティができたからそこ行かない？
スパゲッティか。でも最近ダイエットしようって思ってるから、もうちょっとさっぱりしたものがいいな。
そっか、じゃあお蕎麦。
そば、いいね。
分かった。じゃあ行こう、はい、ということで伝えましたね。はい、はい、これでロールプロはありますけれども、今日はこれからどうなさるんですか。
これから、一旦寮へ帰って、洗濯物とかをして掃除して、時間があったらちょっとだけ昼寝して、で次の授業。
いいですね、昼寝する時間があるんですね、ちょこっとだけ。
5分か10分あればと思うんですけど、でも昼寝しようって思う時に横になったら眠れなくなっちゃうんですよね、本当に。授業だとやっぱりこう、眠いってなっちゃうんですよ。やっぱり午後の授業って本当に、そういう時間帯なんで。
私はキッチンタイマーかけて10分とか寝ることあります。旅行に行ったりすると。
旅行にそのスケジュールがあるんですよね。
空いた時間ちょこっと10分寝るときはキッチンタイマーをかけると起こしてくれますから。
旅行中に疲れたりする、やっぱりお昼寝したいと思うんですか。旅行、
いや、お昼寝じゃなくて、ちょっと空いた時間に、寝るという意味で言われてます。はい、
よく旅行へ行かれるんですか。
そうですね、はい、
いいですね。
はい、どうもありがとうございました。
いえいえ、
どうも失礼します。